ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんは後ほどリモートでのご出演となります。この番組はテレビ放送局の BS12-12 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、なんだか慌ただしい1週間でしたね。
現在進行形ですね、スマホと PC は関税かけないよなんて言って、はい、でそれの影響とか、まあ、毎日毎日みんなそのシミュレーションのモデルを作り変えなきゃいけないっていう、そういう慌ただしさですね。でもこれが、テレビでも言いましたけども、マーケットアナライズコネクトの方ですけどもね、言いましたけども、やっぱり90日間続くと思って、我々は臨戦態勢、我々のようなマーケットに直結している仕事をしている人間は、臨戦態勢で臨まなきゃいけない、最初の1週間が終わったっていうところですね。
こういう時って岡崎さんはどういう風にしながら心を保ってるんですか？
心、あ、それは簡単です。4月2日の値段を、目の前にいつもぶら下げてます。
ほう。
4月2日の日経平均、4月2日の SP500、 4月2日のアメリカ10年、4月2日のドル円、4月2日の WTI、ありとあるもの、思いつくもの、4月2日のアップル、4月2日のトヨタって。
ほうほう。それを思い出しながら、
というかそれは忘れるでしょ、というかそんなに覚えられないじゃないですか、はい、いくら数字に強い私といっても。それを見ながら、その水準よりも上か下か、要するにあの日が関税ショックの前日ですから、はい、そこに比べて今我々はの立ち位置はどこにいるんだっていう、それを見ながらマーケットを見ています。
なるほど。そういう物差しを自分の中に持っておく。
そうです、そうです。それ持ってないと何やってるか分かんなくなりますよ、
はい、ただ値段だけをね追い続けていると。
そうです、そうです、そ
う
です。
皆さんもね、ちょっとほっと一息とはなかなかなりませんけれども、今週どうしていったらいいのか、今日もお話伺っていきたいと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
今週はどこまで戻れるかを試す1週間になるでしょうね。もうこれはもう誰でもみんな同じことを言うんですかね、かなり、トランプ政権譲歩してきましたので、最初は高飛車に、レシプロ関税をかけて、日本は 24%、 自動車は特別 25% とかね、まあ 10% っていうのは別にあるわけですけれどもね、そういうことを言ってマーケットがクラッシュしました。でその発表があったのが4月の2日、まあ、東京の4月の3日で受けるわけですけれどもね、でそこからまあ始まってますから、先ほど4月2日の値段っていうのが大事だと言いましたけど、ちなみに4月2日の日経平均の終値は 35,725円87銭、はい、残念ながらここまではたどり着いてはいません、でこの1週間何があったかというと、まあ、この話に振り回されて、で株式市場的にはこれをどう織り込んでいくか、直撃を食らうもの、食らわないものをどう判断していくのか、まあ、そういう分析をしていたところ、土日の間にですね、スマホ PC が関係ないということで、今晩アップルがどこまで戻るかとか、はい、あるいはアップル関連銘柄が日本の市場、今日東京でどれぐらい戻っていくとか、半導体製造装置も食らわないのであれば東京エレクがどれぐらい戻るかとか、みんな一生懸命見守っているところなんですが、ザラ場で判断は難しいと思います。終わってからですね、はい、終わってからだし、なおかつニューヨークが終わってからなんで、明日までこういったですね、検査結果は出ないと、検査結果は明日の、明日と言いますか、ニューヨーク市場の今日のクローズを受けて、明日の4月の15日か、4月15日の、火曜日の終値で、とりあえず検査結果が出るというふうに見てもらえばいいかなと思います。
はい。
で、繰り返しますが、1週間の戦略は、日本株もアメリカ株も、まずは戻りを試す展開になって、で、それに一喜一憂しながら、新しい統計を待ちます。で今週はアメリカで、小売統計が出ます。小売統計を見て、で、一 2013の GDP がどれぐらいのところに落ち着くか、多分マイナスになると思うんですけども、予想外にこの数字が強いと、前月比の数字が今予想では、全体でプラス 1.4% と言われてるんですが、自動車を除くと 0.3 しか伸びてないので、やっぱり鈍いことは鈍いかなと思います。まあこれも、ブレの大きい統計なので、この数字は、水曜日ですから木曜日の朝までここも見ながらです。まあそれでも、よっぽど悪くない限り、株価の方は、株の方は最悪期を過ぎたというふうな見方も広がると思います。なぜかというと、譲歩している最中ですから。4月3日に出したですね、まあ4月2日に出て3日の日から織り込んだ、あのとんでもない、レシプロと、それから中国の抱負とか、これしばらくないので、これ以上急には悪くならないだろうという、うん、まあ見方なので、一応戻りを試すことは間違いないんですが、ただここに一つ、手強い、大きなブラックホールというか難敵が先週現れたんですね。
先週現れた難敵。
はい、難敵があるんですけども、これはアメリカの、超長期と言われている20年30年ゾーンのですね、はい、金利が急騰してものすごく上がってしまったんですよ。で、まあアメリカの10年金利も 4.5 を超えてきたということで、皆さんのお耳にもこの話は、ただ届いているのじゃないかと思うんですが、これなんでそうなったのかとか、どういうメカニズムなのかというのを各社、新聞とか、まあ、知識人といいますか、我々のような仕事の人間は、細かく言ってます。一番わかりやすいので言うと、日本の金融機関が売ったんじゃないかとか、まあ、売ったかもしれませんよ。中国が売ったんじゃないかと、売ったかもしれませんよと。あるいはこれ、ベーシス取引っていうのがあってねと。簡単に言うと、30年の現物債、20年から30年のゾーン、正確には25年から30年の現物を買って、そして30年の T ボンドフューチャーっていうのがあるんですけどね、はい、昔からあります。これで売るとですね、利ざやが取れるんですよ、うん。ちょうど日本の日経225の最低取引と同じなんですけどね。このメカニズムがパンクして、で、そのポジションが全部解消されているという話、まあ、日経新聞とか好きですから細かく書きますけども、これも本質じゃないです。あと、アセットスワップが、はい、同じような仕組みで、30年の、債権を担保にしながらっていうのはあるんですけども、これが壊れてる。これも本質じゃないです。まあ、それぞれ全部パーツです。パーツの一部です。本質はこれ何かっていうと、簡単に言うと解約なんですよ。
解約。
解約、みんな現金に求めていく。わかりやすく言えば、そういうベーシス取引にしろ、アセットスワップにしろ、最終顧客がいて、はい、ファンドとかに預けて、運用してくれと、いい利回り出るんだって、じゃあ一つよろしく頼むよ、つってやるわけですよ。わかりやすく言うと、投資信託みたいなものが世界中にあっていて、でこれが富裕層向けだとヘッジファンドになったりとか、ファミリーオフィス、家族の一族経営だったらファミリーオフィスになってとか、いろんなお金があるんですけども、年金、生命保険会社、いろんなところが最終投資家なんですけれども、もうちょっとやめてくんないと思う。なんでパフォーマンス悪いじゃんと。いや、期待したんだけども、1割下がってんの、やめてくんないって言われてるわけですよ。
そこで解約が起きている。
で、起きてこうなるんですけども、はい、これが一つ目の一番大事な話で、もう一つ大事なことは、はい、これは皆さんご自分の目で、これラジオ聞いてくださってる人たちは、かなり熱心だ。マーケットの研究者だと思うので、熱心だと思うので、自分で確かめてみてください。10年と、はい、アメリカの10年と30年の間の金利差というのがあります。
はい、
長期、長期金利差というのがあります。で、これ気がついてる人は、私は日本人では見たことがないです。ないです。もうすごい有料ネタで、はい、詳しいことは何十万で売りたいところですけど、まあこの際大事な話なんで、まあ、私のお宝でですね、自分の、隠し金庫に入れててもしょうがないのでですね、皆さんにお伝えしたいんですけども、はい、これ30年の金利がとんでもなく上がってんですよ、今。10年と30年がとんでもなく開くときというのを、はい、そうだな、80年代、まあ70年代から、77年から30年の金利はあるんですけど、まあ好きなところで見てもらえばいいですけど、これ確実にシグナルを出してるんですよ。10年と30年の間の金利差が開いていくと、景気後退になるっていうの。
10年と30年の間の金利差、長期、超長期金利差というのが開いていくと。
株式市場関係者は、超短金利差という、一つの尺度しか持ってないんです。一つの定義しか持ってないんですけども、うん、超短金利差っていうのは、これ実は精度は低いんですよ。
あ、そうなんですか。
精度は低いっていうのが、 まあ、例えばこの間もそうでしたけど、まあコロナがなかったらどうしたこうしたって話とかいろいろあったり、あるいは短期金利というのが FF レートでこうコントロールされて、はい、あと短期金利の動きに左右されないようなメガの超スーパーメガバンクの誕生とかありますのでね。でも、今言いました長期、超長期の金利差っていうのは、これ簡単に言うと、もうやめてくれっていうシグナルなんですよ。
うん、
いや、危ないよこれ、みたいな感じの。はい、30年っていうのが一番長いアセットなんですよ。その一番長いアセットに対しての信頼が失われている。まあこれを称して、詩人のような、まあ詩人のようなエコノミストとか詩人のようなアナリストって大勢いるんですけども、詩人のように語る連中はですね、これアメリカの終わりだとかね。あのトリプル安でアメリカの基軸通貨買わないとか、まあいろいろ言うんだけど、まあいいと。まあ美しく文章で語るのはいいんだけど、早い話がこれやめてくれっていうシグナルですから、
はい、
最終投資家がもういいと。なんだよ、株もアメリカの株もザラバで 20% 下がりやがってと。日本株はというと、去年の7月から高値取れずに結局ダメじゃないかと。もう何もかもやめてくれって親も降りると。と言ってるのが、ここに現れるわけです。
ほー。この開いていくとどれぐらい具体的に開いていくといいんでしょうか。いいと言いよくないですね。景気後退になっていく。
まあ、それは皆さん自分で調べましょう。
はい。そこも含めて。
何でもかんでもね、あのこのラジオ聞いてるね、座教科が適当なこと言って教えてくれるみたいなこと言うんだけども、自分で調べようもう。もう。で、自分で調べて自分なりの、何ヶ月経つとどうなるとか、ボトムからどれぐらい動いたらどうなるとか、いろんなまあ見つけ方があると思うんですけども、いずれにしても、先週一週間の中で、はい、今日ラジオで一番言わなきゃいけないことは、この長期、超長期の金利がどんどん上がっていって、うん、で長期と超長期の金利差が開いていった。で、簡単に言うと、30年のアメリカ債券っていうのの本質は何かっていうと、30年後のアメリカドルのリクイディティなんですよ。30年後に確実にドルを返してくれるのが30年債です。で、その30年先まで考えて信頼してた人たちの信頼が裏切られつつあるっていうわけですよ。30年後のドル、30年後にドルを返してくる。その間利息を払って、で30年後に返してくれる。まあ、生命保険でも何でもそうですが、ドル建ての保険でも何でもいいですけど、いや、いいと思うと。30年先なんてどうなるかわかんないよと。戦争するかもしれないでしょと。完全どうなるかわかんないでしょと。もういいというメッセージが先週出ましたと。これが一番大事な先週の動きだったと思います。これが簡単に言うと今週解消されていくのかどうか、
はい、
解消されなかったら本質のリスクは全然解消されてないって言いますか、はい、回復できてないと判断することになるでしょうね。
なるほど。まあ、今日の日経平均株価は午前で529円上がっていますけれども、これがこの一時的な上げなのか、それともどうなっていくのかってところ。
これは例えば半導体に関する株価、半導体に関する企業にはもうこれは寒天の自由というか恵みの雨みたいなもので、そこは喜んでいればいいと。で、そこを一生懸命投資対象としている人は、そこで今日も、すかさず安いとこ買って高いとこ売って、せっせと。それこそ、先生たちを学校で物を教えると。野球のベースボールたちは今日も野球をすると。トレーダーたちは今日もトレードをするという。要するにそうですよ。自分の仕事がその人は今週もそこをかっちりやってくれればいい。しかし、最終投資家たちは、世界の最終投資家たちは、もういいって先週言いましたから、
はい、
今週その、いや、じゃあやっぱり信頼するよアメリカにって言ってくれるかどうか、これはわからないと、うん。今週のこの長期、超長期の金利を見て、また一週間ずつ判断していくことになるだろうし、で、この最終投資家たちの判断に対して、これは大統領といっても逆らうことはできないと思います。
今日岡崎さんの頭の中に溜めているその金庫の中を少し開けて、
はい、
極秘の情報を教えていただきました。さあ、では今日の午前の動きですけれども、為替の方も気になります。ドル円は142円の後半で取引されています。11時30分現在、142円87銭から88銭というところです。株365はいかがでしょうか。
戻りをゆっくり試してますね。スタートが 33,923 円、安値は多分その直後だったと思いますけど893円ですが、じりじりと上がっています。 34,364 円までありましたが、現在は34,200円。繰り返しますが、4月2日まで戻らなければいけません。4月2日の値段というのは 35,725 円です、
はい。ボラティリティインデックスは 38.18 となっています。さて、いろいろ展望していただきました。 各週土曜日朝6時から BS12、12で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から5月17日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。タイトルは特別リアルセミナー指揮者が徹底解説2025年後半の日米マーケット展望です。5月17日土曜日大阪で開催、お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また豊か TV より河合美智子さん、私松尾による為替の解説ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。そして第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場無料、定員は80名、応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、5月15日木曜日中に、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、大阪中之島ビル、旧日面ビルの地下1階です。大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅7番出口から徒歩5分、TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンターホール D です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは5月15日木曜日お昼の12時までです。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、どうぞふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。それでは、今週も参りましょう。鈴木さんの注目企業です。鈴木さんとお電話がつながっています。鈴木さん。
あ、おはようございます。鈴木和之です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ご紹介する銘柄ですが、エニーカラーです。証券コードが、5032のエニーカラー5032ですね。いきなり電話で出てきてエニーカラーって言われても、なんか前提が全然なんかはっきりしないところがありますが、先週 の大きなそのマーケット の波乱の動きの中で、大型株指数は下がったんですね。マイナスの 1.2% でした。しかし一方で、小型株指数はプライム市場でもプラスの 1.5% で、1週間プラスをキープしていたという、事例があるんですね、
はい、
で同時に下がっているのは大型バリュー株がかなり大きく変えていて、小型株の中でもグロース株がこれがしっかりしました。小型グロース株は1週間でプラスの 2.3%、そのあたりから、小型グロース株、小型成長株で何か銘柄を探してみようと思って、今日はエニーから5032をご紹介しようというふうに思った次第です。
はい。
で、もうご存知のように VTuber です。VTuber のプロダクションとしては日本最大手と言ってもいいですね。カバーという、グロース市場に上場しているもう一社、VTuber のプロダクションがありますが、こと合計すると、この2社で、日本の VTuber 市場の6割近くを占めるという、大手ということになります。業績は非常に好調で、3月の中旬に発表しました4月決算なんですけど、4月決算の第3四半期の決算は売上高が 24% 増えて289億円、第3四半期の営業利益は 21% 増えて109億円で、通期の業績を増額修正しました。これまで148億で見ていたものを154億に引き上げて 25% 増益というふうにしています。売上で400億円ぐらいで、営業利益が150億円ぐらいですから、利益率が非常に高くて、35% を超えてきているというような状態であります。はい、VTuber、要は YouTube の中のバーチャルな、存在ということになりますが、そのライブストリーミング、音楽に相当 VTuber ビジネスも力を入れていて、まあ、これが各種プラットフォーム、Amazon Music であったり、あるいは Spotify であったり、で音楽がまず流れることで課金ができる。それから CD が販売して、でイベントを、ライブのイベントを開催すると、まあ、ファンが来てくれて、でそこでさらにグッズも販売できるという、もう一つの、まあ、IP、知的財産権で、もう3度も4度も売り上げが立っていくという、いわゆるコンテンツビジネスということになりますね。
はい、
特に大きく伸びているのが、やっぱりコマースと言われる、まあ、会社側のセグメントでいうと、コマースという分類にしてますが、まあ、これがグッズ販売なんですが、やはり今流行りの例の推し活というものですね。まあ、自分の推しの VTuber に対して、新しいグッズが出るたびに、まあ、どんどん、まあ、それを購入していく。まあ、グループでいうと2時、3時。の、まあ、ファン層がどんどん拡大しているという状態です。アカウント数でいきますと、エニーカラー ID というアカウント数が2年前が93万件だったものが、
はい、
1年で126万件に増えて、で今直近では155万件まで、まあ、急速に増えている。
すごいですね。まあ、
10代20代のファンが非常に多いと、10代20代で、このアカウントの 75%、 44分の3ぐらいを占めているというような会社でありますね。まあ、ここからもその VTuber というものを一人一人育てていく、1年間から1年半ぐらいかけて、まあ、1万人ぐらいの、まあ、オーディションの中から、まあ、数人を1年かけて、まあ、デビューさせていくという、まあ、会社側の戦略で、今その傘下に抱えている VTuber の数がようやく165人まで増えてきた。まあ、これが1年間で数人ずつ増えていって、まだまだこのペースは揺らぐことがないというような状態ですね。ファンに支えられるビジネスというのは、まあ、まさに今のような、まあ、マーケットの先読みが非常に難しい時でも、まあ、安定的に伸びていく、まあ、サンリオとか、まあ、任天堂とか、まあ、ソニーに近いところがありますが、まあ、そのあたりから、まあ、このエニーカラーを注目したいと思います。成長性の高いグロース株ではあるんですが、
はい、
つい先日初めて配当金を出すということを発表しまして、
はい、
配当利回りが 1.8%、まあ、しっかり配当利回りも取れる、まあ、PBR で11倍、まあ、非常に高いんですが、 PER 株価収益率で見ると20倍ぐらいというところですから、まあ、必ずしも利益ベースから見るとそんなには高くないという会社でありますね。エニーから、5032、改めてこのあたりで注目してみたいなというふうに思います。
私先日たまたまこちらの皆さんがライブをしているところのすぐ近くを通りかかったんですけれども
、
やはりこの IP 知的財産を生かしたその販売ですよね、グッズ販売にがすごいなっていうのは肌で感じてきました。
いや、私が今住んでます横浜はいくつかアリーナがあるんですが、まあ、もう毎週のように平日でもたくさんのファンが、まあ、いろんなこのコンサートやイベントに押しかけてるというのを見ましても、やっぱりこの時、まあ、ちょっと景気悪くなってきたなっていう時は一点豪華主義で、そういうところにはお金は平気で使うというのが定着してきているようですね。
そうですね。今日は5032のエニーカラーをご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と、
そして松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。